さあ今週も始まりました、能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、仕事や人生に悩む若者に送るということでやっておるんですけれども、今日はあの人生相談に答える前に、
はい、
武田さんの方から何か告知があるということなんですが。
そうですね、はい、実は3月22日の日曜日に、はい、またうちの年2回主催している大きな花影会という会がありまして、はい、花の影の会とか、
はいはいはい、
それで実は我々のホームグラウンドとなっている渋谷区松濤の観世能楽堂が、今年の3月をもってですね1回閉館になりまして、
はいはい、
それで再来年あたりに、来年か再来年あたりに銀座の方に移転するんですね。ですからその小島の観世能楽堂の最後を記念して開会、はい、をやると。
じゃあ渋谷ではなくなっちゃうんですね。
そうなんです。だから、およそ2年間ホームグラウンドなしという状態になるんですけど、
はい、なるほど、
はい、サブタイトルに長きにわたる思いを込めてという、ね、はいはいはい、サブタイトルをつけて。
渋谷にはどれぐらいあったんでしたっけ。
約50年ですね。40数年というところですけども、はい、
じゃあその50年の歴史の集大成が、
はい、そうなんです。
3月22日ですね。
はい、で、僕はあつ森という曲を舞うことにしまして、はい、
あの有名な、
はい、有名な、信長が最後に舞ったと言われて、ね、はい、信長を舞ったのは紅若舞というね、幸せの若い舞、はい、当時同じように流行ってた芸能。その話をすると、それだけで終わってしまうので。
そうですね、ちょっと人生相談が、いけなくなっちゃう。
ただ、とってもおすすめで、あとは父の弟、宗和さん、兄弟で、千住という曲と、それから、なんといっても兄が道成寺というね、能楽の中でも超有名な、大曲をですね、
はい、
やります。盛りだくさんの番組ですので。ぜひお越しいただきたいと思います、
はい、3月22日詳細情報は武田文幸 .com にありますか。
あ、そうですね、はい、残念ながらですね S 席だけはもうすでに完売してしまいまして。
すごいですね。
残り A と B 合わせて、70枚ぐらいになってますんで、ぜひお早めのお申し込みをお願いしたいと思います。
はい、ということで皆さんぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思っております。
お願いいたします。
はい、ということでですね、普段のマイペース人生相談に戻ろうと思うんですけども、
はいはい、
今日は20代女性の方からですね、こんなご質問をいただいております。
はい、
後輩に仕事を教えるとき、なかなか思った通りの教え方、伝わり方ができずに困っています。未経験でも後輩が頑張って仕事をしてくれているのもわかり、こまめにフィードバックもしているのですが、仕事を任せきれず、最終的に自分で仕事を抱えてしまうこともあります。自分のことで手一杯。でも後輩にも仕事を教えて一緒に働けるようになりたいと思うのですが、こういう時どうやって後輩に仕事を教え任せていけばいいのでしょうか。能楽という厳しい世界で生きてこられた武田さんに、教えられるコツ、教えるコツを教えていただきたいと思いますと。
なるほど、
はい、教える側であり教わる側でありというのがね、大体人間常にそうだと思うんですけども、
はい、
両方の立場に何かいいアドバイスがあればということなんだと思うんですけど、
はい、そうですね、これ今僕ちょっと2つのこと言いたくて、
はいはいはい、
どっちの言葉言うかとっても迷うんですけどね
今日の一言が二言になるかと、
はい、でもやはりこれは片方は僕が師匠からいただいた言葉、片方は自分の言葉なので、やはり師匠からいただいた方の言葉でいきたいと思います。
はい、
これはですね、いわゆる現代の一般社会でもね、普通に言われてる、はい、言葉で、別に能楽の世界の言葉というわけではないんですけども。
なるほど、
はい、
はい、ではお師匠さんからの一言お願いします。
失敗を財産と思え。
おう、なるほど、
ということですね、
はいはい、
失敗は財産ってねよく言いますけども。
そうですね、
はい、これはですね、実はご存知のように、僕は年齢分不相応なね対局を数々させていただいてきてるわけなんですけども、何度かにわたって実は師匠から言っていただいたことがあることなんです。特に25ぐらいの時にね、すごい大変な局を務めた時に、難しいってことが分かっただろうと、
はいはいはい、
やってみてと、よく分かりました、
うん、
それでいいんだと。
お、
難しいっていうことすらも 分かんなかったら意味がないんだけど、うんうん、難しいってことが分かったらそれでいいじゃないかと。で、まあ、あの若いうちのね、
はい、
失敗っていうのが将来の、まあ、血となり肉となり骨となる、ね、だから若いうちにあった失敗というのは全てそれが自分の経験となって後で同じことを繰り返さないように生かせば、うんうん、そのどんどんどんどん器が大きくなっていくんだから、
はい、
失敗を恐れずにやりなさいと、
うんうん、
ただあのよくその、まあ、間違ってはいけないのはその努力をしないでした失敗はこれはまあ論外ですよね。
まあそうですね、
はい、頑張った結果でやる失敗は、ね、それでいいじゃないかと、
うんうんうん、
でこの時にですねあのまあそのご相談いただいた方20代ということでしたの で、ねはい、まああのまあ僕もねそういう20代の頃があったわけなんですが、
はい、
まあその先輩後輩ということであっても、まあ、20代このご質問いただいている方自体もとってもお若いと思うので ね、
そうですね
だからまあ先輩で後輩ができたそれはもちろん何年かの差はあると思うんですけどまああの教えられたその後輩さんの方も教えた方のその先輩さんの方もですねどちらもまあいろんな失敗があっていいと思うんですよ、
はいはい、
だから例えば後輩に任せた時に、
うん
後輩が失敗をしてしまった、
うんうん、
それをまあ責任を取ってあげるのが先輩の役目であり
なるほど、
まあ、あるいはこういうふうにしなさいって教えたでも教えたこと自体ももしかしたら間違っちゃう場合もあるかもしれないですよね。
まあ、そうですよね、
はい、違ったこと指導しちゃう場合もある、
はい、
それも自分の失敗それを財産にして糧としていけばですね、うんうん、おそらくはそのとってもまあ大きなね、あの大人になれると言ったら変ですけども、うん、だからそういった具合にあんまりこうちょっとしたことにこうとらわれすぎないで、
うん、
まあご自身のことも指導する側としてもあるいは任せられたその後輩さんの方もですねそういう具合に少しこう失敗を恐れずにまあともかくやってみると、
うんうんうん、
でまあやっぱりそのご質問いただいているこの女性の方はそういった意味では多分今このご質問内容からするとですねなかなかその失敗を恐れて多分任せられないんだと思うんですよね。
なんかご自分のというよりは後輩が失敗することを恐れて先回りしちゃうみたいな、はいはい、
多分そうだと思います、はい、だからそういう面では僕がその当時師匠からね何度かにわたっていただいた言葉もまさしくそういうことで結局師匠は僕に教えてくださったことを僕が 100% できると思って教えてくださってるわけじゃないんですよ、うんうん、実は
なるほど
今思い返すとですね、はい、こいつにこれを教えても多分これは消化できんだろうなっていうことまで教えていただいて
なるほど、
はい、でそれを実際僕は舞台でやってまあ見事に失敗というかまあお客さんから見ればね分かるような失敗じゃないんですよ、
はいはい、
ただプロのうちで細かいことで言えばいっぱい失敗があるそれはもう織り込み済みっていう感じで指導してくださって、ね、それでいいじゃないかと
なるほど、
ね、頑張ったんだからって言ってくださったんですね、まあそんなことが、ね、今回のちょっと回答とさせていただきたいと思うんですが、
はい、分かりましたありがとうございます、まあ、ご自身のこと以上にね、
はい、
難しいんだとは思うんですよ後輩の失敗を ね、
はい、
心配だし止めてあげたいしというのは分かるんですけども、まあまあ財産に
はい、
お互いしていこうということで、
ね、そうですね、はい、まあ伺う限り世代も近いわけですから
そうです ね、
はい、まあそんなになんていうか肩肘張りすぎずにね、うん、いい意味でまあ前向きに、うんやっていただいたらいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、
一緒に失敗しながらやっていこうって、
ね、そうですそうです、そんな感じでどうでしょうか、
はい、ありがとうございます、ということで本日の一言失敗を財産と思えと
はい、
はい、ところで今週のマイペース人生相談回答とさせていただきます、武田さん皆さん今日もありがとうございました
ありがとうございました。